上田インプレゼンツ
上田そう
石井哲也の目から鱗の話。上田インプレゼンツ上田そう石井哲也の目から鱗の話、司会のフリーアナウンサーの石井哲也です。そして市川市にあります上田院の上田そう院長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組では毎回医療や健康に関してテーマを決めて上田院の上田そう院長から目から鱗の話をお聞きします。またお話の前後には毎回ある年をピックアップしてその年を振り返りながらその年の曲を流します。第48回の今夜は1951年昭和26年です。上田院長、まあもう10月の下旬にもなってくるとだいぶねだんだんこう肌寒い感じもしてきますよね。
まあ紅葉もね見頃になってますかね。
そうなってきましたね、はいはい、そして今回は前回に続いて老人ホームに入るきっかけについて目から鱗の話をしていただきます。老人ホームに入るきっかけについては後ほど詳しくお伝えします。そして今夜は1951年昭和26年をピックアップします。まずは1951年の出来事を見ていきましょう。日本銀行が500円札を発行ということで、まあ、この500円札はイメージありますよね。岩
倉智美さんですかね、
はい、岩倉智美ですね、はい、そしてまあ500円札は結構当時使ってましたもんね。
使ってました、
はい、これ昭和57年ぐらいまでね確か使ってて、うん、それから500円玉になった
という。あ、そっか、
はいはい、そうなんですよね。はい、そして日米安全保障条約が調印ということでね、この安保問題っていうのはもうこれからずっと今ねいろんな問題がまだまだ
引きずってますね、
ありますよね、はい、そして第1回 NHK 紅白歌合戦が放送されたと。そして日本初の民放のラジオ局、まあ、これ TBS なんですけれどもねが開局したという年でもありました、うん、日本航空ができまして東京大阪福岡間が営業開始と、まあ、前回お伝えした GHQ の許可が出て
ね、
JAL ができたということですね、はいはい、そして日本初のプロレスで力道山がデビューという感じでした、はい、さらにプロ野球で初めてのオールスターゲームが開催されたという年でもありました、うん、
なるほど。
だんだんこうね世の中がもう復興して盛り上がってきているという時代ですね、そうですね、はい、そして度量工法が廃止されてメートルキログラムを採用したということなんですね、うん、まあ、今はねメートルとかキログラムが当たり前なんですが、うん、それ以前は尺貫法とかヤードガロン法などが混在していたということだったんですよね、うん、そしてこの年はですね赤痢が大流行してですね、まあ、亡くなった方が1万4000人以上いたという年でもありました、うん、さらに日本初の総合漢方薬ルルが発売ということ、この年にですね、
古いんだね、
はい、ルルはこんなに前からあったと。
中身の成分どうなんだろうね、
どうなんですかね、
一緒なんだろうか、
どうなんでしょう ね、 これは、はい、
調べておこう。
そうですね、はいはい、そして伊豆大島の三原山が大爆発をしたという年でもありました、はい、では流行語を見ていきましょう、はい、この時期なんで今では、ね、不適切な表現が含まれておりますが当時の世相を踏まえてそのままお伝えしていきます。まず親指族です。これ聞いたことはちょっと
ないですね。これ
ですよね。これはですね親指を使ってこう球を弾くことからパチンコ熱に浮かされている人を皮肉った言葉だそうです、う
ん、面白いのこれ、
はい、当時手でこうやってたんですよね。
親指でやってましたね、はいはいはい。
ちなみにパチンコはあんまり、
いやもうビギナーズラックがなかった時点でやめました、
はい、私もなんか機械に頼るのはちょっと嫌だなと思って、はい、あんまり私もやってなかったんですけどね、はい、あとは煙突です。これもちょっとわからないかなと思うんですけど、うん、これ、ね、タクシーの運転手がポケットマネーを稼ぐために料金表示計器を煙突のように立てたまま走ることということで、うん、これなんか昔のタクシーってこう走ったらこう下げなきゃいけないですよね。
あ、なんかあったね、
はい、
それをなんとなく動いてる、
はい、だからちょっと、まあ、白タクのようなことをしてたんじゃないかなっていう、はい、この頃からそういう人もいたということですね、はい、そして三頭重役という言葉もありました。これはさしたる権威も権限もないサラリーマンの重役のことということで、この当時からサラリーマンに対しての風刺はあったんですね。
なるほどね、
はい、さらに社用族です。まあ、社用族今でも使ってるかもしれませんけど ね、これは会社の交際費で、まあ、クラブやキャバレーに行く社員のことという、なんか植木仁さんのようなイメージだったんですけどね、はいはい、あとはノーコメント
という言葉もありました。これはサンフランシスコ講和会議でソ連の代表が言った言葉でですね、まあ、当時ソ連とチェコスロバキアとポーランドが署名しなかったらしいんですよね。その時にな、んでというかノーコメントと、でもノーコメントという言葉は今もねこう
使
っ、
しょっちゅう使ってますよ
ね、うん、政治家の方もたくさん、ね、
今国会みんなノーコメント
ですよね。はい、上田委員長はバシッと本当に切っていただきたいと思います。あとは GI カットですね。これは朝鮮戦争のアメリカ兵たちの間で流行したその頭をちょっと刈り上げるというかですね、うんうん、そういったスタイルが流行ったという時代でもあります。
最近も流行ってますよね。これ
結構流行りってくるくる回ったりするんですよね、うん、はい、なのでそういったGI カット未だにこれもありますよね。はい、やっぱりねこう歴史は繰り返され
繰り返されちゃうと、
はい、そうですね。はい、では1951年のナンバー本日1曲目です。お聴きいただきましょう。ハイダ勝彦で野球小僧。ハイダ勝彦で野球小僧でした。ハイダ勝彦はウクレレ歌手なんですけれどもね、大の野球好きで自ら野球の映画を制作しました。タイトルは歌う野球小僧で、その主題歌でした。僕のようだね君のようというね、この曲は聞いたことはないですかね。
ないですね。
これね野球やってると結構この曲流れたりするんです。はい、で今でもねこのフレーズって聞かれたりもするんですけれどもね。
そうなんだ。
作詞作曲は服部良一さんでしたね。うん、上田インプレゼンツ上田荘&石井哲也の目から鱗のお話。では前回に続いて老人ホームに入るきっかけについて目から鱗の話を聞いていきたいと思います。前回の放送ではですね、はいはい、その老人ホームに入る、きっかけとして、いろんなパターンですよね。振り返っていきますと、まず自分の意思で入る方がありました、
はい、
そして家族の思いで入る場合と、
ね、
あとは本当入院をきっかけにということがありました、
はいはい、
でそういった中でぜひ、上田院長の思いを今回お聞きしたいと思っておりますが、はい、
基本的に老人ホームって、どういうとこかっていうのは、なかなかわからない方が多いと思うんですけど、はい、その内容についてはちょっと次回というか、違うところで譲るとして、あんまりいいとこじゃないんですよ、結論的には。
あ、老人ホームは、
はい、だけどどうしても、必要ではあるので、私の思いとしてはですね、なるべく老人ホームに入る時期を延ばしたいと思ってるので、
はい、
どうしても老人ホームにいないで自宅にいた方がいいよっていう思いが強いですね。
あ、そうなんですね、
はい、どうしてかというと家は自由なので、自分のタイミング自分の住み慣れた環境で過ごせるってすごいメリットがあるので、
はい、
老人ホーム入っちゃうとそれが、基本的になくなっちゃう、自分のペースじゃなくて老人ホームの決めたペースで生活しなきゃいけないとか、規制が多いとか、管理でがんじがらめになるとか、そういうことがあるので、なるべく自宅でいてほしいっていう思いが強いかな。
そうなんですね、
はい、ただ一方でそのどうしても今核家族が進んできて、その一人の介護者に親二人、場合によってはその相手方のご両親4人も見なきゃいけないっていう、そういう過酷な状況にもなってるので、どうしてもその老人ホームはダメって言いづらい家庭も確かにあるので、そういうところは致し方ないかなとは思うんですけど、老人ホームってこういうとこだよっていうのは間違いないので、だ非常にこう複雑ですよね。一人で4人2人見なきゃいけないとかね、3人見なきゃいけないとかっていうその方を見ちゃうと、もうこれはもうしょうがないなっていう現実も見せられてるので、非常に複雑ですね、
今ちょっと状況をいろいろと、お話しいただいたんですけれども、まずは入居者の、思いとか、そういった先ほども言った老人ホームの、いろんなそのルールの中でということもあるんですけれども、やっぱり本当老人ホームによると思うんですよね。その、いい老人ホームと、なかなかそうでない、あと合う合わないもあるのかもしれないですけど、
あとお金の問題ね。
そうですよね、
いっぱいあるんでそういう、
そうですよね。だからそこのまず見極め方って大事なのかなっていうのは。
そうですね。自分の自我が強い方は基本的にそういうとこ嫌いなので、
はい、
あのどうしても俺は家でいたいっていう強い思いがある人はもう完璧にこちらでお手伝いすることができる、はい、その回その中の生活はもう本当に皆様の想像を絶するような生活スタイルになるんですけど、
はい、
部屋は汚くなるし、まあおしっこだらけうんこだらけになっちゃうとちょっとまあみんな引いちゃうんですけど、うんうん、まあ、そうならないギリギリのところでお手伝いはできるし、
はい、
っていうその思いが家にいたい思いが強ければ強いほどかなりお手伝いはできると。
ああ、そうなんです
ね。まあ、こっちの、まあ、あの思いと一致するので、
はい、
だそのためには家族がいる場合には家族に対してのこう説得っていうか、まあ、はい、そのこう過ごすことの意義というか、
うん、
こんなんでもお父さん自由にお母さん自由に過ごしてるんだがいいじゃないですかっていう、うん、プラス面を強調させてもらってますかね、
うん、上田いいんだったら本当そのまま在宅でっていう思いがねこう強くなって、ま
あ、強いですね、
はい、しますけど現実はなかなかねそうやって
だから難しい。だからどうしてもっていう方がいるので、ね、そこはまあしょうがないです。ただその人様に言われて老人ホームに入れる入るとか、はい、まあ、病院の先生から、ね、スタッフから言われて入る、
はい、
だけど家にいたいっていう思いがあれば、はい、そこはそのプレゼンはできるので人様から言われても家族が家にいさせたいと思えば入れられるっていうことは伝えたいんですよね、はい、
あ、
そうだからなんか明確な基準があって、
うん、
この基準を超えたら入居だよっていうのが、はい、そうやってね聞かれることがあるんですよ、
はい、
どうなったら老人ホームに入んなきゃいけないんですかって言われることが結構あるので、はい、明確な線引きがないんですよ、
はい、
さっき言ったいろんなパターンがあるので、はい、あと思いが要素としては大きいので、うん、
はい、
それでかなり違うっていうところですかね。
そうなんですね、はい、あと最近記事でちょっと見たんですけど、
はいはい、
その老人ホームに入ったはいいんですけど、うん、まあ、本当に自我が強い人らしくて、うん、全然そのうまくやれなくて結局老人ホームから出て行ってくださいって言われるケースを、
そうそうそうそう、それはある。だそういう人ほどこっちは大歓迎なんですよ。
あ、
人間らしさが残ってるので、
はいはい、
だからそこはもうあの悪いことじゃなくて、
はい、
人間らしさの発露なので、
はい、
我々は大歓迎。そういう人、
あ、それだけエネルギーがあると、
そうエネルギー誤ってるんで、
はいはい、
だからそういうエネルギーがない方はもうちょっと悪い言い方ですけど、だから囚人とか、
うんうん、
奴隷とか、うん、もうだから廃人っぽくなっちゃうんですよ、
うんうんうん、
そうしないと環境に適応できないので老人ホームの、
はい、
だからそういう致し方なく入っちゃってそうなるっていうのはもう、まあ、目をつぶるしかないんですけど、うん、そういう出てってくださいぐらいな人のはもうだから大歓迎って感じ
あ、でもなんかそういうふうに言っていただけるとその介護している家族の方なんかもちょっと今光が見えた方もいるんじゃないですかね、
うん、だから老人ホームからこの人はもうちょっと大変なんですっていうほどほど、うん、
はい、
もうだったら家に入れるじゃんっていう話になるんですけどね、
はい、へえ、そうなんですね、
はい、まあ、ただ便とか塗りたくっちゃう方は、うん、まあ、それでも方法はあるんですけど、
はい、
あの大歓迎
は、はい、はい、ただ本当にあのね市川近辺にお住まいの方なんか本当ね上田院長に相談して
ぜひしてほしいですね。
そうですよね、
はい、
そうなんですね。で一方家族の側から見ますとやっぱりあの複数人の介護になるとやっぱり
もうちょっと、あ、そう、相当きつい
ですよね。
だから誰かに任せ、この方は誰かに任せたいと思っちゃうので、はい、うん、それはもう、はい、無理はさせられない、
はい
はい、
そうですよね、
はい、
そこもやっぱりなかなか明確な基準って難しいですよね。
はい、
はい、
あとそのどうしても今の世の中ちょっと変な行動しちゃうとすぐこう自分の視野から消し去りたいって思う人がいっぱいいて、だからまあ認知症ベースの人でその自宅の外でへんてこりんな行動しちゃうとすぐ救急車呼んだり警察呼んだりしちゃうので、そうするともうあの警察の方からこの方は老人ホームに入れた方がいいとかね、そこまで言われちゃうんですよ、
はい、
ですぐ救急車呼ぶから場合によっては入院になっちゃうとか、
はい、
で家族が呼ばれて、
はい、
そのあだこうだって言われちゃうので、我々からするとまだ生活できる と思ってるけど、その警察に言われる、病院からまたそうやってもうこんなの無理だって言われる、家族はへこむ、家族呼ばれて大変っていう、そういう社会になっちゃってるので、それでもまあ老人ホームに入れる圧力が高まっちゃう。だけどちょっと皆さんが寛容になってくれれば、ずっと家に入れるんですよね。ちょっと徘徊して変なことしても、この人がここに住んでる人で、また近所の人は家に返してあげればいいだけなので、そうだからそういうこうわだかまりがあります、はい、道路に寝てるとね救急車呼ばれるんですよ、うん、
だからそういったものなんだよ、そうなんだよっていうことがね、まあ、認識できればいいんですけど、なかなか各家族でそういったケースを目にする人が今減っちゃってるので、どうしてもえってなっちゃ
う、そう近所の人もそうだし、そうですね、はい、だからそういうちょっと生きづらい社会にはなってるけどね、はい、はい、そう
ですよね。改めて上田院長はやはりその在宅で生涯を終える方がそれは望ましいかなという、
望ましいと思う。ただまあこれからもっとそれが難しくなってくるだろうなというのも思ってるので、はい、そのうん、だから葛藤ですよね。
もう今本当にね、あの最前線でやられていますから、はい、やっぱりそれ時代にごとにだんだんだんだんやっぱりそういったその状況とかって変わってきてる
感じ、変わっちゃうね。ヘルパーさんも今少なくなってきてるので、
あ、そうなんですね、
そうだから老人ホームは老人ホームで人手不足だし、
はい、
まあ、かといってね外国の方を入れれば済む問題でもないとは思うので、だから結局皆様がその介護とは何ぞやっていうのがちょっとでも分かっていただけると、
はい、
あ、こういう状況で生きていく方がいいんだとか、そうしたいんだと思ってほしいと思って、
はい、
今の生活でも老人ホームのはいいなって思っちゃう人はまあ行けばいい。したら老人ホームってどういうとこかっていうのも皆さんご存じない方も多いので、そうすると老人ホームってこんなとこだよって、うん、まあ、あんまりこう悪口ばっかり言うとねちょっと違うとは思うんですけど、うん、
はい、
実際を目で見て中身を確かめて老人ホームに入れる人少ないので、
はい、
料金と、うん、まあ、周りの雰囲気だけで決めちゃう人多いの で、
はい
はい、で入ったら入ったでもまた出して違うとこ入れるって相当体力いるので、
はい、そうですよね、はい、だって一回入れたらそのこの入居金といろんなものがかかって、
そうそうそう、
やったのに他に移したらまたっていう、
うん、あとまあ精神的にも大変だし、
そうですよね、
だからまあ諦めちゃう人が多いんですよね。やってることに、まあ、こういうもんだって諦めちゃうから、そういう、まあ、介護が質が上がらないっていう現実もあるし、
うん、あ、そうですよね、うん、これ人手不足は本当深刻ですね。
まあ、深刻ですけど、あとやりがいの問題もあるんで、はい、介護側の、
うん、
やりがいもこう感じられないスタッフっていうか、そういう方多いので、だからやりたくない仕事のナンバーワンツーぐらいになっちゃってるんじゃないですか。
そうなんですね、うん、
だもう悪循環、うん、
そこを何かこうね、やりがいプラスあとはまあお給料の部分もあるのかもしれませんけれども、まあ そうですね、そういったところも満足されるような形になってくればもうちょっと、うん、でこれから増える一方じゃないですか。
増える一方ですよ、うん、
ですよね。
だから介護側からすればやりがいを感じる介護、
はい、
入る側入れる側からすればどういう老後の生き方がいいのかとかって、はい、そういうのを考え直す必要があるかなっていつも思ってます、
うん、ですよね、はい、まあ、老人ホームにもう入るしかないなっていう状況になった時に、その老人ホームを今多分見ている方とかも多分いると思うんですけれども、うん、どこら辺をこう見ていったらいいですかね、アドバイスとしては。
いや、まあ私の思いだけなんですけど、はい、やっぱり人間らしく生活する、はい、
うん、
はい、わがままを言ったり、
うん、
大声出したりするのも OK にしたいし、
はい、
夜ね、うん、寝ないで歩く人もいるわけですから、はい、それもそういう人もいるよっていうふうに分かってくださる介護が必要だし、
うん、はい、そうですよね、はい、もう世の中が上田院長上田院のような感じだったら多分こうね平和なあの素敵な日本にな
っていく、なれますね、
はい、なれますよね、
なれます、はいはい、
ただ上田院長は一人しかいませんのであ
、はい、
なかなか、
はい、仲間も欲しい。
そうですよね、はい、上田院のこの番組を聞いてまたねそういった思いに賛同してくれる方がいらっしゃれば嬉しいなって思いますし、
そうですね、嬉しいですね、
はい、そうですよね、まあ、こうやってあのお話をこうねし続けることが大事なのかなと思いますので、
はい、頑張ります、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
では1951年のナンバー、本日最後の曲です。美空ひばりで、あの丘越えて。美空ひばりで、あの丘越えてでした。映画あの丘越えての主題歌でした。美空ひばりさん、鶴田浩二さんが出演していました。やっほーやっほーというフレーズが有名でしたけどもね。この時代の曲ってまあ似たような雰囲気はあるんですけれども、うんうん、でもやっぱりいいですよね。
いいですね。
はい、
うちの老人ホームで今美空ひばりいっぱいかかってます。
あ、そうなんですね、はい、いや本当に美空ひばりさん名曲たくさんありますからね、うん、
はい、
あでも、入所されている、ね、方世代がちょうど美空ひばりさんの ね
ドンピシャですな、
はい、でそういった曲を聴くとやっぱり当時のことを思い出すって方もいらっしゃるんですか。
そうですね、いい雰囲気ですよ。
そうですよね、うん、いや本当私も何回か、ね、老人ホーム上田院長の我が家、
はいはいはい、
拝見させていただきましたが、本当皆さん、ね、楽しそうな雰囲気を。
そうです、
感じましたよね、
はい
はい、ではここで教えて上田院長のコーナーです。上田院長に聞いてみたいことについてメッセージをいただいています。ラジオネームゴスペルラブさんからです。上田院長、ちょっとこれ答えにくいかもしれませんけれども、上田院長の初恋は何歳の時ですかという。
恋ってなんだろうね、
定義がねありますよね、
はい、でも保育園の時に、はい、あ違う、小学校1年かな、
はい、いました。
うん、なんかね、うん、その中西さんって女の子だった。
ちゃんと名前も覚えてらっしゃる感じですね。
ポンポン初公開、
はい、いや、はい、これ多分人生で言ったことないじゃないですか。
ないかもしれない。
ご家族の皆さんもびっくりなんじゃないですかね。
と思っちゃうよね、
はい、うん、どんなところが魅力だ。
覚えてないんですよ。
覚えてないですね、はい、
でもなんかね、体育の時間隣に座ってね、はい、なんかイチャイチャじゃないけど、はい、なんかこう楽しく過ごした思い出が残ってますね。
やっぱり席替えで隣になった人っていうのは何かね、ちょっと縁がこう深まったりとかっていうのもあったりしますよね。
そうですね、
はい、まあ、上田院長からそういったね、こう恋愛の話が聞けるっていうのはなかなかねないので、とてもこれはスペシャルな回でしたね。はい、神回と言ってもいいんではないでしょうかね。
そうですか、
はい、では上田院長の好きな色は何ですかという感じです
か。多分ね、青。
青なんですね、
うん、車もだし、
あ、はい、で今日も青い
服を
着てましたよね、うんうん、はい、実はね、私もラジオのリスナーさんからは私のカラーは青だと言われることがあるんですけれども。
一緒ですね、
はい、上田院長も青似合ってますね、は
い、ありがとうございます、
はい、そして最後にですけれども、上田院長、動物は何好きですかと。
いや嫌いじゃないんですけど、はい、何派と言われてもね、
まあ
鳥じゃないな。
鳥ではないですね。
鳥ではない。
あと犬とか猫っていう部分でいくと、
まあ犬は今、まあ、消極的には飼ってるんですけど。
あ、ご自宅に犬は。
娘が飼ってる。
何匹いるんですか、ね。
いや一匹。
あ一匹、うん。あ、犬を飼われてるんですね。
そう、
ちなみに種類は。
パグ。
あ、パグ。
うん。臭いです。
そうなんですね。あまり上田院長はもし自分の選択だったら飼ってなかったかなって感
じ。飼ってないですね。
あ、はい、そうなんですね、はい、だけど、まあ、家族がまあ飼いたい
って。そう、でそれうんことかおしっこ取り返させられるんですよ。
もう主治医の範疇とは違うところでもそういったお仕事も。
そうですね、
はい、あ、そうなんですね、はい、まあ、強いてあげればそのパグ のいいところはどうですか。
まあ憎めない。
あ、
はい、仕草が可愛い。
あ、やっぱそういう部分もあるんですね、はいはい、まあ、でも飼ってみるとやっぱりその愛着っていうのは、
まあ、消極的に、
ね、消極的に。毛とか大丈夫なんですか。
毛ダメ。あ、すごいいっぱい毛が出るから。
そうなんですね、はい、
掃除してますよだから。
まあ、確かに上田院長、確かにあまりね、動物をめでるようなイメージはあまりちょっとないかなっていう感じはある
んです、うん、まあ、猫もね嫌いじゃないんですけど、はい、昔猫アレルギーで。
あ、そう
なんですか。猫へとくしゃみ連発だったんですけど、
あ、そうだった
んですね、今大丈夫になったんで。
あ、
ただ猫も糞尿が臭い。
あ、やっぱそうなんですね、うん、私あんまりそういう飼った経験 ないんで。
そうです
か、はい、私も多分消極的になっちゃうかなとは思うんですけれども、はいはい、まあ、でも本当ね、犬や猫を本当に大切に家族のようにって方もねいらっしゃいますからね。
そうですね、
はいはい、そういった方たちは本当に大切にねこれからもしていってほしいなというふうに思いますよ ね、はい、そしてですね、まあ、8月の放送で上田院長の笑い声が流れました、とても嬉しかったですって、私と上田院長のね会話楽しくて大好きですというメッセージもいただいています。
ありがとうございます、
はい、
確かに上田ちゃんもだいぶこうトークに磨きがかかってきて、
いやまだまだですね。
本当ですか、はい、でも今回 の, お話はとっても心に響いたなと思ってますし、
そうですか、ありがとうございます、
は
い、
なので、はい、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、
上田インプレゼンツ
上田そう
&石井哲也の目から鱗の話、
番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。お便りはメールで寄せください。メールアドレスは uroko@fmu.co.jp です。 uroko@fmu.co.jp です。皆さんからのメッセージお待ちしております。またこの番組は聞き逃しのを聞くことができます。市川うらら FM のホームページの番組紹介から入っていただくと聞くことができますし、ウェダインのホームページのバナーからも入れます。ウェダインのホームページは検索サイトでウェダイン市川と入力すると出てきます。次回の放送は11月10日です。ウェダインプレゼンツ上田荘石井哲也の目から鱗の話、出演はウェダインの上田荘院長でした。ウェダイン長ありがとうございました。
ありがとうございました。
司会はフリーアナウンサーの石井哲也でした。今日はこの辺で失礼します。次回をお楽しみに。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。